どうもシャビです。今日もお話をしたいなと思います。今日もというか何日間かね、更新が滞ってしまっていたんですけど、実は先週の水曜日、7月の20日に咳が出るので仕事を休んで病院に行ったら、コロナのね、陽性っていうことになってしまって、で10日間の隔離期間に入っていて、今ちょうど隔離期間の最中なんですよね。で、きっかけとしては7月の18日の月曜日の夜あたりに喉が痛いなっていうふうに思ってて、でただ次の日起きて、7月の19日の火曜日起きた時点では、あんまなんともなくなってたので、まあまあ大丈夫だろうと思って、そのまま、まあ仕事に行ったんですよね。で、そしたら、まあ帰ってきた後に咳が出始めて、帰ってきた後じゃないや。翌日起きたらか、その検査を受けた7月20日水曜日。だから火曜日はね、特になんともなかったんですよね。で、水曜日起きたら咳が出るので、で、まあ、こういう時期じゃなかったらね、大した咳でもなかったから、まあ、仕事休むってこともないんだけど、まあ、今嫌じゃないですか、咳してる人がね、近くにいると。だから休もうって言って、まあ、会社に連絡をしたら、検査してくれって言われたので、そのまま病院に行って、PCR 検査を受けたら、陽性だったと。そう。で、そこで、ま、いろいろ問診してもらったら、その喉が痛かった18日を、発症した日として10日間みたいに、まあ、計算しますって言われたので、18日から28日までの10日間が僕の隔離療養期間というかね、そういう風になってるんですよ。そう、それで、実際体調的にはね、すごく悪かった時間ってそんなに長くなくて、その、7月20日の水曜日に、咳が出るなぁと思って病院に行った時点では大したことなかったんですよ。別にこういう時期じゃなかったら仕事に行ってもいいかなぐらいの体調だったんですよね。でもまあまあ陽性ってなっちゃったので、そのまま休んだら、みるみるうちに熱が上がって、で夜の時点でね、9度4分までね上がったんですよね。そうで結構辛いなぁと思って、でまあ夜寝て、で翌日になったら8度台ぐらいまで回復してて、でまあその木曜日7月の21日は1日ちょっとまあ咳も出るし、なんかね頭が痛かったりそういう症状があって、まあその日はねそこそこまあ辛くはあったんですけど、その翌日になったらまあほぼね治ってたんですよね。だから正味ね、体調がすごく悪いなって感じてたのは1日半ぐらいで、その後はね、まあ今はもう全くと言っていいほどもう完治してるに近いし、まあ完治してるって言っても仕事行けないけどね、隔離期間なので。そう、それで、まあ今は普通に隔離生活。あ、でね、隔離生活って言っても今ホテル療養してるんですよ。今コロナの陽性になると家で自宅で生活をするか、申し込むとホテル療養ができるっていうんで申し込んだんですよね。でやっぱりね、今すごいコロナの患者数が増えているじゃないですか、感染者数がね。だからホテルも割と埋まり目なんですけど、で結局木曜日に、その電話をして、申し込みの電話をしたら、入ったの日曜日なので、金土日、まあ3日間、3日後に入れたみたいな、そんな感じですね。そう、やっぱね、結構ただ、ホテル療養、今泊まっているホテルが、もう1棟丸ごと、コロナのね、患者さん?陽性者の人が泊まるための施設として今貸し出しをしている場所で、だからもう全体がそのコロナ療養者仕様になってるんですよね。 まあ、とてもシュールな光景ですね。やっぱ入ってみるとね。まあでも、まあいろいろ、あ、こんな感じなんだなっていうのは、まあ思うところは多いですけどね。まあでもこれはちょっと帰ってきてからね、いろいろ話をしてみようかなと思います。このホテルの生活ね。もしかしたら、今これ聞いてる方で、コロナのね、陽性になっちゃってる方もいるかもしれないですから、そういう方が、まあ家で療養した方がいいのか、まあ混んでるけども、ホテルで療養した方がいいのかっていうので、なんか、ね、判断のきっかけにもなったらいいなと思うので、それは改めて話をさせてもらおうかなと思ってて、でね、一応で動画とかも撮ってるんだけどね、僕どうしても、動画でこう、なんかそういうインフォメーション的な動画を撮るのをやったことがないから、うまくつなげんのかどうかがわかんない。今素材としてはちょこちょこ撮ってはいるけど、僕もね、やっぱり、ホテルに入ることが決まった後にどんな生活なんだろうと思ってね、YouTube で検索したら、載せてる人がいたんですよね。で、それが結構僕としては安心材料になったから、まあ、ね、そういうのを見て安心する方もいらっしゃるかもしれないので、じゃあ自分も情報提供がてらね、撮れる範囲で動画を撮って、残しておこうかなとは思ってるんですけど、いかんせん僕は動画編集を慣れてないので、ちょっとちゃんとしたものが出せるかどうかわかんないですけどね。まあこういうおしゃべりベースだったらね、いくらでも喋れるので、そういう情報提供の仕方もしようかなとは思ってますけど、皆さんどうですかね。僕の周りも結構かかってますね。コロナが流行り始めてね、もう2年とか2年以上とか経つけど、今までの中で一番周囲の人の感染率が高い。なんか俺もなった、私もなったっていうのをすごく聞きますので、まあね、健康に留意していただきたいですね。で、結構ね、やっぱ症状もね、聞いてるとまちまちなんですよね。もうすごく、ちょっと変わってんのが、風邪ひくと、例えば喉風邪ひいたっていうと、喉痛くて、熱が出て、治って、みたいなね。なんか咳だけ残って、みたいな、そういう流れじゃないですか。なんかね、今回のやつって、変わるんですよね、症状が聞いてると。初め喉が痛くて熱が出たと思ったら、熱が下がりつつ今度はお腹が痛くなったり、そうかと思ったら頭が痛くなったり下痢をしたりって言って、症状がコロコロ変わるっていうのが特徴なんだなっていうのをね、聞いててめちゃくちゃ思ったので、だからね、ちょっと治ってきたと思っても、あんまり油断しない方がいいかもしれないです、なっちゃった人はね。僕は比較的シンプルでしたけどね。僕は喉が痛いっていうのがあって、咳があって熱が上がって下がってみたいな感じ、まあ途中は頭痛いっていうのはありましたけどね。まあでもそういうね、こう複雑な症状があるっていうことがあるのでね、結構気をつけた方がいいかもしれないですね。今回すごいね、やっぱ感染源が広がってるというかね、そういうのがあるので、まあでも言ってもね、なかなか防ぎようがないけど、そうだ、僕の場合ね、きっかけはね、まあ喉なんですけど、その喉が痛くなるね、前日に、すごい喉を酷使したんですよね。なんかめちゃくちゃ喋らなくちゃいけなくて、喋りまくってたら、その日の夜にね、なんか喉が枯れてたんですよ。それ単純に僕喉が弱いから、枯れちゃっただけなんだけど、痛くなかったんだけど、そういうね、弱ってる箇所からやっぱ来ますよね。だから、食生活が乱れてたりとか、忙しかったりとか、睡眠時間が短かったりとかってなってると、免疫が落ちてるので、感染しやすかったり、まあそうでなくても、だからどこかが、こう疲れている箇所があったり、僕の場合喉ですけど、あったりすると、そこから発症するみたいなことが多分あるので、まあ、どっちかっていうと、そのマスクがどうのこうのって、まあ大事かもしれないけど、普段の生活を健康的に過ごすっていうのが、まあかなり大事なんだろうなと思いましたね。僕もその忙しかって、 なんか疲れてたのと、そのね、喋りすぎで喉酷使してたのとっていうので来てるので、でだからといってダラッとしてればいいのかって言ったらね、そうでもないじゃないですか。やっぱり体力ってある程度は動いてた方がつきますのでね。うん。なのでその程よい健康的な生活をしているっていうのがならない、まあね、まあ、風邪ひかない秘訣というか、そういうところになるかなと思いますね。まあね、僕とはいえこうやってさ、治ってくるとすぐまた喋るでしょ。これだから、あの、抑えてたわけよ。あの、またね、ダンオリシナでこんなの喋り始めてさ、喉酷使して、またなんか体調悪くなったら嫌だからね。だそういうこう自分の生活で、ウィークポイントになりやすいところとかは自分で把握しといた方がいいかもしれないですね。うん、まあ、ということで、ちょっと、このコロナ陽性になっちゃった関係の、まあ、シェアというかね、情報の、そういうのはちょこちょこ配信していこうかなと、ここから思ってますので、よかったら聞いてみてくださいということで、はい、今回は終わりにしようかなと思います。バイバーイ。